昔々、射水郡黒川村に大きな池があった。この池は大変な暴れ池で、ちょっと長雨が続くと溢れて、小杉の里の家も田んぼも水浸しになったそうだ。村の人たちは集まって相談した。高くしっかりとした堤防を作らねばなるまい。それから村中の人たちは来る日も来る日も汗だくになって、堤防作りに精を出したそうだ。山から木を切り出すもの、その木をよいしょよいしょと運ぶもの、土を入れた木庫を担ぐもの、みんな自分たちの村を守るために一生懸命働いたそうだ。次の年、ようやく高くて頑固な堤防が完成し、池をぐるりと取り囲んだ。これでもう大丈夫や。みんなは大喜びで、踊りもにぎやかにお祝いをした。夏が来て土砂降りの大雨が何日も何日も続いた。ある日の真夜中にみんなが眠っていると、突然ゴーと恐ろしい音が鳴り響いた。堤防が切れたぞ。村の人々は大声で叫びながら闇の中を右往左往するばかりだった。夜が明けると小杉の里は見渡す限り水浸し。村のみんなは力が抜けてへなへなと座り込んでしまった。それでもこんなことしちゃおれんと、また気を取り直し、励まし合って、崩れた堤防にせっせと杭を打ち込み、土を入れた。よいしょ、よいしょ、固まれ、固まれ。もう切れんでくれよ。掛け声を掛け合い、力を込めてみんなで踏み固めた。村のみんなは今度こそは大丈夫と思っていたが、また大雨が降ると堤防は同じところから崩れてしまい、濁り水があふれ出した。何度も何度も毎年その繰り返しで、村の者たちはヘトヘトになってしまった。雨の晴れ間にみんな集まっては、どうしたもんやろうとため息ばかりだったそうだ。その時、八尾の道からこちらに向かって一人の海さんがやってきた。黒い頭巾に白い着物、その上に黒い衣を着た旅の僧侶だった。近づいてきた海さんは、みんなが困った顔をして考え込んでいるのを見て、どうしたのですか？と尋ねた。その声は心の現れるようなきれいな声だった。村の者たちが訳を話すと、海さんは静かにうなずいて、この上はその切れ目に人柱を立てるより他はないでしょう。え、人柱やと？そんなむごい。村の人々はびっくりして海さんの顔を見つめた。 それもそのはず、人柱とは人間を生きたまま柱に立てて土で固めてしまうのだから。誰一人自分が人柱になろうなどというものがいるはずがない。みんなは顔を見合わせ、急に押し黙ってしまった。するとその尼さんはきっぱりと言った。私が人柱になりましょう。この一番大きく崩れている切れ目に立ちますから、すぐに土をかぶせて水をせき止めてください。尼さんは静かに手を合わせてお経を唱えながら、泥水のあふれている堤防の切れ目に立った。泥水を浴びながらも目を閉じて経文を唱えている尼さんの姿はまるで仏様のようだった。水晶の数珠がキラキラと光っていた。村の人々は何万ダブ何万ダブと唱えながら、震える手に鍬を握って土を落としていった。土が高くなるにつれて、尼さんのお経の声はだんだん小さくなって、やがて消えていったということだ。不思議なことに、積み上げた土はすぐに固く塞がっていった。それからずっと堤防はどんな大雨にも崩れないようになった。それからのことだ。毎年夏の長雨の頃になると、決まって大きな蛇がこの池の真ん中で高く首を持ち上げて、ぐるりと黒川を見渡し、やがて安心したようにまた水の中に沈んでいくという噂が広まった。見たのは一人だけではない。わしも見たぞ、わしも見たぞと何人もが言うようになり、村の人々はその大蛇は池の主だと言い出した。尼さんが大池の主になって黒川村を守ってくれているのだと。それでこの池のことを女池と呼ぶことにしたということだ。